こんにちは。海外在住バックパッカーのマイです。今日はですね、ちょっとね、最近ワードプレスの話ばっかりしてたんですけど、久しぶりにというかね、海外旅行の話はどうなっているのということで、旅行の話をしておきたいと思います。旅行の話についてはですね、夫と2人で英語のね、会話をね、そのままライブとして流してたりするんですけど、まあね、ライブにリアルタイムでお越しいただいた方は聞いていただいていると思うんですが、アーカイブの方はね、別のブログ、別のチャンネルに移してるんですね。まあ全部英語なので、私のこのノマドの窓からのリスナーさんっていうのは必ずしも英語がね、に興味があるというわけではないと思ったので、英語のコンテンツは英語アカウントの方に移してしまっています。そちらに集めようかなと思ってます。ただまあ、ライブとしてはですね、こちらの私の今使っている このチャンネルから配信しようかなと思っているので、もし今英語に、ね、興味があってタイミングが合えばですね、ぜひまた遊びに来てもらいたいなと思います。それでね、海外旅行の話は最近このチャンネルからはあまり発生してないように見えているんですが、まあ一応海外旅行の話も進んでまして、9月中旬から の長期旅行の話ですね。で、9月の14日に、出発の、エアチケットを取りました。ロンドン行きのエアチケットですね、これを取りましたという話まではしたと思うんですが、その後の、ま、経過報告というか、その後の出来事ですね。とりあえずですね、ま、何回かお話ししてますけど、1月にですね、来年の1月にイギリスに住んでいる夫のお母さんがですね、90歳の誕生日なので、それの、ね、タイミングで、90歳の誕生日をね、一緒に過ごしたいということで、私たちも、まあ、休暇中、1年間の、ね、休暇中なので、その時期はイギリスにいたいなというふうに思っています、計画しています。それで、そのイギリス行きのチケットをね、どこかで手配しなくてはいけないというのがあるんですが、それがですね、実は昨日の朝、グッドタイミングというかね、まあ、バッドタイミングだったんですけど、結局はね、シンガポールエアラインのチケットで、タイのバンコクからロンドン行きの飛行機のエアチケットですね、航空券が片道で、確か400ドルだか500ドルだったと思うので、日本円にしてまあ 4,5 万ぐらいだったのかな、のチケットがあったんですね。で、これ結構お買い得で、シンガポールエアラインは私たち2人とも大好きなんですね。なので一番、まあ、各ある世界の航空会社の中でも一番好きな、エアラインの一つなので、シンガポールエアラインだし、いいなと思っていたんですけれども、ちょっとね、これタイミングを外してしまいまして、まあ、直行便じゃなくて、バンコクからシンガポール経由でロンドン行きのチケットだったんですが、シンガポールで4時間のトランジットだったんですね。これがね、昨日の朝の時点では、朝9時とか10時とかその辺の時点では購入できたんですけれども、ちょっとね、このタイミングで、ちょっとでもどうしようかなみたいなところ迷っているところがあってですね、買い損ねてしまいました。でですね、まあ、じゃあチケットをブッキングするかということで、そのブッキングのタイミングをね、ライブで流したいなというのがありまして、じゃあちょっとライブで流すから、ね、じゃあ今から買おうよという話になったんですね。これが昨日の11時とかそれぐらい、朝のね、朝の11時とか12時ぐらいだったと思うんですけど、そしたらですね、なんとそのチケットがもう終わっているというか、もう消えていたんですね。早いと思って、もう売り切れみたいな。でですね、まあその時に、そのいざ買うぞというパスポートも用意して、さあ買いましょうというふうにスタンバった時に、買える航空券がですね、4時間のトランジットではなくて9時間のトランジットだったんです、しかなかったんですね。だからルートは同じなんですけど、バンコクからシンガポール経由のロンドン行きのチケットで、シンガポールエアラインで、でもそのシンガポールへの滞在というか、乗り継ぎですね、これが4時間ではなくて、4時間のものがもう売り切れちゃって、で9時間のだったらアベイラブルだということであったんですけど、いやーちょっと9時間はね、長いすぎるやろみたいな感じでね、まあ、シンガポールでストップオーバーということも考えたんですけど、まあ、ストップオーバーというのはですね、乗り継ぎのその時間のタイミングをもうちょっと伸ばしてですね、 例えば、24時間以上滞在してそのシンガポール滞在をねついでに楽しんじゃおうというそういうのをストップオーバーと言ったりするんですけど、そういうやり方もあるかなと思ったんですが、ただまあでもあんまりね、シンガポールに別にそんなに長居したいという気持ちもなくって、もう私たち結構何回か行ってるのでね、ご飯が美味しくて温かいのは分かってるんですけどちょっとねあまりにもその今回はそこまでして今この時点でその1月のチケットをね買わなくてもいいかなというふうに思い直してですね、それ買うのやめました。だからね結局、1月のそのロンドンに行く時、アジアからロンドンに向けたエアチケットっていうのは買わないことになったんですね。購入しなくなっちゃったんですね。諦めたんですね。だからのライブもそこでやめました。はい。でですね、まあ、その代わりの別テーマのライブをね、また昨日の夜は放送してたんですけど、まあ、夜というのはこちらの私時間の夜の話なんですが、でですね、話変わりまして今日の朝、今朝になりまして、実は別のチケットをまたねブッキングしましたね、購入しました。でですね、それはねロンドンからトルコ行きのチケットですね、これをですね9月の26日付の、チケットで、ロンドンのどこだっけスタンテッドかな、なんかそういうエアポートがあるんですよね。ケンブリッジから割と近いというふうに夫が言ってたんですけど、夫の兄がね兄夫婦がケンブリッジに住んでいるので、まあ、あわよくばケンブリッジにちょっと滞在して、で、まあ、そのね、翌朝とか翌日とかにですね、空港まで移動して、そしてそこからの飛行機でトルコに行こうかなっていう、そんな感じをね、なんとなく勝手な都合で、考えております。それでですね、ちょっと今、エアチケットをね、確認してるんですけど、そのチケット飛行機をねもう購入しちゃいましたね。はい。でこれがですねちょっと今詳細を見てるんですが、9月の26日これトルコ行きのチケットですね。ロンドン発イズミール行きの、トルコのイズミールという都市ですね行きのフライトで、これロンドン現地時刻の1時5分発ですね。到着が18時50分でフライト時間は3時間45分で、航空会社はねペガサスというところになります。はい。でですねこれその出発のロンドンの出発空港ですね、これをちょっとね今確認したいんですけどすぐに出てこないな。はい、今ちょっとね E メールで受け取ったチケットを開こうとしているんですが、ちょっとダウンロードするのにもたついております。はい。これがですね、その前日あたりにですねケンブリッジのねその兄夫婦のところに滞在させてもらうとか、まあ、なんかいろいろね、いろんな企みがあるんですけど、まあ、そんな感じで、計画を立てております。でですね、これできればね、なんて言うんでしょう、イスタンブールのね、に行きたいという気持ちもないことはないんですが、まあイスタンブールをねスキップしても、まあ、私は別にいいかなみたいな感じで、まあ、夫の方はですねイスタンブール行きのチケットのやっぱりちょっとだけ若干航空券のね料金が高くなるんですね。で彼はトルコに昔何度も行っているので、イスタンブールはねあんまりトルコっぽい、彼に言わせればですねトルコではないみたいなことを言ってまして、いいよみたいな感じでね、イスタンブールじゃあスキップしましょうかって感じになると思います。これ今確認して見てるんですけど、ロンドンのスタンステッド空港ですね。はい、ここからのフライトで、お昼の1時5分出発で、到着時間がトルコの現地時間で18時50分ということになっております。はい。でですねこれね18時50分に現地に着くんですが、多分おそらく この到着してからすぐにね、電車かバスかな、どっちかな、電車かな、トレインと言ってたような気がしますね。これですぐに移動して別の町に、まあ50分ぐらいの距離だというふうに言ってたんですけど、移動するみたいになってます。もうね、ここまで聞かれてて、だいたいお気づきだと思うんですが、基本的に旅行のルートとか旅行の計画はですね、夫任せなんですね。私が行きたいところはね、よほど行きたいところは行きたい、ここ行きたいというふうに主張しますが、そうでない限りはですね、彼の方が旅慣れているし、情報もね、英語でざーっと読むことができるので早いんですよね。なので、ルート作りっていうのは彼にほとんど一任しております、はい、多分彼に言わせればですね、たまには私にね、計画を立ててほしいというふうに思ってるかもしれませんが、とにかく彼はそういうのを作る、旅行のね、計画を立てたりとか考えるのが好きなので、もう任せっきりになっておりまして、私結構ね、それにくっついていくみたいなね、もう彼が旅行のプランナーであり、ツアーというかガイドでありそういう全てをね、オーガナイズしてくれるのが彼なんですね。頼もしい存在です。で、私は後からくっついて写真をパチパチ撮ったりですね、ブログを書いたりとかですね、あとこんな風に音声配信をしたりするだけというね、広報担当です。はい。という感じで、今後もね、旅の計画とか、練っていくと思うんですが、とりあえず、今日ね、やっと、一歩前進したという感じで、トルコ行きの航空券を取りましたということで、とりあえずイギリスから始まる旅、次の目的地はトルコということに決定しましたね。はい、というわけで、ちょっとね、トルコ語ね、ちょっとロシア語をね、最近ロシア語の方にうつつ抜かしてまして、トルコ語をちょっと放置していたというか、トルコ語な感じでスローペースになっていたのがありまして、ちょっとまたね、もう一回ちょっとトルコ語に戻って、もう一回ちょっとがっつり勉強しようかなというふうに思っています。その語学に関しては、ロシア語がね、なかなか難しいですね。文法も難しいんですけど、発音も難しいので、日本人にとってはですね、発音が難しくって、その綴りと発音の一致性っていうのが、ちょっとやっぱり緩いので、その綴りを覚えてもですね、綴りを見ても発音がね、うまくできなかったりとか、これちゃんと通じるかな、私のロシア語みたいなところがあったりして、その点トルコ語は発音が簡単なんですよね。文法的にはね、日本語に似ていて、かえって英語を介して勉強してるんですけど、英語を介さずに英語をスキップして日本語からトルコ語で直接勉強した方が勉強しやすいのかなっていう風なぐらいの感触を今は感じてます。でね、何よりも発音がね、やっぱり楽ちんだなっていうのがあるので、ちょっとトルコ語はね、これ結構いけるんじゃないかなという風に自分で思ってるんですけど多分ね、カタカナでそのまま発音してもこれ通じそうというところが、なんか変な自信があって、トルコ行きのね、チケットも取りましたし、ちょっとまたそろそろトルコ語の方に、メインというかね、その 主力をですね、シフトをしてみたくなってきましたね。はい、というわけで、イスタンブール行かないし、トルコのね、多分ね、中程度、中規模、小規模都市とか町とか村とかをぐるぐる回っていくんじゃないかなというふうに思うので、トルコ語が話せないと多分しんどいと思うんですよね。しんどいというか、楽しみがね、ちょっと少なくなってしまうような気がするので、英語多分ね、あんまり通じないと思うんですよね。トルコ語って勉強してわかるんですけど、日本語に似てるところがかなり多いので、日本人の方英語苦手じゃないですか。あれだけね、学校教育で何年間もかけてね、勉強してるのに、やっぱり喋るのが苦手という人多くって、それってやっぱり日本語がですね、英語から見てですね、英語と日本語とのそのギャップが大きいっていうのがあると思うんですよね。 だからだからのヨーロッパに住んでいるヨーロッパ言語の人が、スペイン語話す人とかイタリア語話す人、ドイツ語話す人が英語を勉強するよりも日本語を話す私たちにとって英語を話すということは難易度が高いと思うんですよね。それトルコ語を日本語に近いなっていうふうに思うところがたくさんあるんで、もしかしたらトルコ人の人もですね英語苦手なんじゃないかなというふうに勝手に想像してたりして、そうするとトルコに行って田舎に行くと、英語通じないだろうというふうに、想像がつくんですよね。だからちょっとねトルコ語を再び気合を入れて、集中して勉強していきたいと思います。はい、というわけで今回はなんだかね思いついたところをだらだらと喋ってみましたが、とりあえず旅行の話ですね、海外旅行長期のバックパック旅行の話はですね一歩前進しました。トルコ行きの航空券を取りました。ロンドン発トルコ行き9月26日に移動するという感じですね。はい、というわけで今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではまたこういう海外旅行系の話もですね日本語ので、収録を上げていくって感じで、英語のバージョンはですねライブでお届けするっていう感じでしばらく続けてみようかなと思います。はい、というわけで今回ここまでになります。最後までお付き合いありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。